ということでございましてね、
はい、
まあしかし世の中この、まあ、成長戦というかね、
うん、
まあ学習戦というか、
はい、
あ学ばん、まあ私もそういうとこありますわ、
うんうんうん、
まあね、あの今日のアシスタントのラジコ君なんかはね、
はいはい、
非常に聡明な方で、
聡明、
なんていうかな、
どこが、
いやいや聡明かつ賢明の方なんで、
はいはい、
まあ、社内で信頼も厚いと思うんですけども、
全然ですよ、
まあ、私なんか本当にその真逆でございましてですね、
うん、
あの実は私も本当に缶コーヒーがね、
はい、
もうここ数年飲むのがまあもう、うん、まあ、趣味というかもう趣味の域ですよ。
チェリーさんといえば缶コーヒー。
そう、ただ自動販売機でコーヒーを買うというこのクソどうでもいいことぐらいしか趣味と言えないぐらい日常に彩りがまあないんですけどね、
はいはいはい、
まあ、特に社内においては会社の、まあ、社内においては一日ずっと会社におるからね。
そうですね。
だからもう会社の中で楽しみ言ったらもう缶コーヒーを買うことだけなんよ、はい、僕は自分の意思を持ってね自由に楽しめることってもそれだけなんよ、は
い、悲しいな。
悲しいで、まあいろんな自動販売機で缶コーヒー買うのをまあ楽しみにしてるんですけど、はいはい、今あのよく買うのがねこの、まあ、ある会社のこの、あの、まあ、蓋のついた缶コーヒーですね、はいはいはいはい、これが285、
うん、
まあ、別にこれを買うってわけでもないけど、はい、その3スタで取るときは1回の自動販売機使うんで、は
い、
あの、まあ、これを買うことが
いいですね、
多いんです、
はい、
ちょっと飲んでみますね、
はいはい、あ今いい音鳴りましたね。ごくごくごく、
あ、まあ、やっぱりね深入りの極みということで非常にこの無糖のね
いいですね、
美味しい、まあ、無糖のコーヒーなんですけど、はい、よく似たデザインでこれね、はい、微糖なんですよ、
はいはいはい、
でね、
あのブランドは一緒ですね、
うん、そう、こっちも深入りの極みって書いてあるんですけど、はいはいはい、これもでね、あの先週かな、
うん、
あの自動販売機で、
はい、
この僕がブラックをパッと押したら、
はい、
このね微糖が出てきたんですよ、はい、まあ、
うん、
あるっちゃ
あるっちゃ
あるよね、
うん、
で、あこの時はもうちょっと仕事、あの取材に行く前だったんでね、うん、近鉄百貨店の物産展に行く前だったんで、
うん、
もうこの子忘れて、
はい、
急いでそれはもう適当に飲んで、はい、で現場に行ったんです、
うん、
でその後、
はい、
翌日かな、翌々日ぐらいにも同じような話をその自動販売機の前でやってて、はい、いやこれねこっちの苦労したらね微糖出るんですわって、はい、もうその話この1週間でね5回ぐらいいろんな人に、うん、してるんですよね、
はいはいはい、
でもう自分としてはもうこすったネタや、
はい、
もう忘れてしまって、
うん、
もうええわと思いつつ、
うん、
で今日ですわ、
はい、
この番組収録しようと思って、うん、さあコーヒー買おう、
はい、
サンスタや、
うん、
ね、1階の自動販売機でコーヒー、はい、あ1階の自動販売機で今日また夜残業長いから、
うんうんうん、
そうなったらこの深入りの極み飲もうと思って、
はい、
何も考えんと、うん、無糖を押すと、うん、出てきたのがこの微糖ですわ俺のこの2週間は何やったんやと
また、
まただから全然もう学んでないしで付箋でもつけときゃよかったんや、
はいはいはいはい、
入れ替わってましてね、
はい、
2週間に1回あの自動販売機の人来るんで、
うんうんうん、
貼りゃよかったのに、貼らずに、
うん、
その時その時の会話としてネタとして消費して、うん、頭に何も残ってないから
せめて覚えときゃいいのにね、忘れてしまうから、
この微糖なんかもう絶対飲めへんからね、もう甘いからこれ
甘いですね、
甘いから、
うん、
これ欲しい人あげますよ参りましょう、せーの、らしくあれということでね、
はい、
こんな声なんですね。
そうなんですよ、
なかなか細い声ですね、
うん、あの歌声も美しいんでね、
歌声ね、
今日僕ここに来るまでの間タイムフリーで番組聞きながら来たんですけど、あの次の日お仕事がない時はお酒を飲みながら野球観戦をしているそうです。
あそうなんや、久保しおりちゃん情報、
久保しおりちゃん情報入れておきました。
翌日仕事のない日は野球観戦お酒飲みながら、あんまやってること我々と変わりませんね
ですね、
あそう、
はい、
どんなお酒飲んでんでしょう、言えませんね、
言えませんね、
やっぱアサヒビールですかね、
多分そうやと思いますよ
ね、あのピンク色の桜のスーパードライみたいな、
そうそうそう、
いいですね、まだ若いのにね、
二十歳なったばっかりです
ね、
なったばっかり、 この1月に成人式、
あそう、うん、いい情報ですね、
はい、
ということで参りましょう、何やったっけ、あ、マイクで直撃
教えてチェリー、
あエコ間に合わんかった、あすごい最後だけ入ったということで、このコーナーではですね、私チェリーが、今週のアシスタント、A のラジコ君にいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます。さあ今週は
オールナイトニッポンの CM が今流れましたけれども、
はいはい、
オールナイトニッポンにまつわる話を今日はさせてもらいたいなと思います。
もうこのラジオ界で誰もが知ってる人気番組、
うん、
そしてあまた幾多のこの放送評論家が語り尽くしてきたオールナイトニッポンを君が語るということやな
そんなにハードル上げる
今一番聞かれてるラジオ番組を君が語るということやな、普段サラリーマンとして働いてる30前の男が
帰ろうかな
帰らんといてください、
は
い、
オールナイトニッポンが55周年を迎えまして、
あなんか意外とちょっと怒られるけど長い番組、
1967年に始まった番組らしいんですけど、
はいはい、
その55周年記念公演ということで、うん、生配信舞台あの夜を覚えてるっていう舞台が、
はいはい、
ネットで配信されまして、
なんかそういうのがあったというような、まあ、字面は見たんですけども、
3月20日と27日の2夜にわたって配信されまして、はい、そのうち第1夜の20日の日曜日の方をネットで見たんですけれども、
はいはい、あ、連休の前の日や。
そうですね、まあ、ちょっと前の話にはしますけど、その、うん、ただそのね、まあ、見ようかどうか僕迷ってたんですけど、
うん、乃木坂ちゃん出てないもんな
って思ってたらね、
あれ
出るっていう情報が3日前ぐらいに出てきて
あーなるほど、
これは見なあかんとそこでもう即チケット買いましたよ。
そんな単純なもんですかね、しかし
いや、
そんな一周しか出てへんかも分かれへんやん。
もともとね、いや、まあ一周しか出てなかったけど、もともとまあラジオ好きということもあって、まあ普通に興味があったんですよ。
ああ、そうやね。
この舞台っていうのが、あの日本放送の実際の社屋を使って、うん、そこから生配信をすると、
うん、その深夜の廊下にゴキブリが死んでたとか
そんな、
それ見て最初のさんがびっくりみたいな。
日本放送
入社1年目の半年前
ないないあんな綺麗な社屋でそんなんないから。
あ、ないか
光り輝いてるのに。
なんか雨降った後の流し台変な匂いするとか
そんなんない、そんなんない。
水回りが全体的に弱い。
そんなんないないない。
そういう話じゃないの？
ないないない。
最近掃除のおばちゃん変わって、はい、トイレットペーパーを三角に折ってくれてるとかここは高級ホテルかと思ったとかって、そういう
細かい情報
やな。そういう LF じゃないの？
違う違う違う。
お恥ずかしながら LF は一回も行ったことないですからね
でね、はい、そのオールナイトニッポン、まあ実際のスタジオだったり、うん、あのレコード室だったりを使いながら、まあ、生配信するっていう舞台にして、うんうん、
はい、
主演が、千葉雄大と高橋ひかる。
千葉雄大と高橋ひかる。千葉雄大っていうのは
美男美女や。
千葉健一とは関係ないね。
ない。
誰ですか千葉雄大さんっていうのは、
ね、名前は 今人気の俳優さんです。
俳優、うん、高橋ひかるさんっていうのも名前は最初ひかるさんやと知ってるんですけど
高橋ひかるちゃんもね、可愛い女の子。
女優さんですか。
そう、関西の女の子でね。
そうなんや、うん、へえ。
で、まあ、その千葉雄大さんが、まあ、うん、パーソナリティ役、うん、高橋ひかるちゃんが AD 役っていうことで、その千葉雄大演じる、まあ、藤尾亮太っていうのが
パーソナリティや、
パーソナリティをしているオールナイトニッポンを軸に、まあ、物語が進んでいくんですけれども、
はいはいはい、
まあ、その藤尾亮太に秘密があって、その秘密っていうのが、うん、まあ、2時間の生放送を実はフリートークでやっているっていう体でやってたんだけれども、
はいはいはい、
一言一句台本に書かれた文字を読んでいるだけだったっていうことが序盤で発覚するんですね。
なんかでもありそうっちゃありそうやけどな、うん、
だから僕はまあその時思ったのが、うん、この55年の中に絶対そういうパーソナリティ言ってたんちゃうかなってちょっと思ったんですけど、
ね、今でもその、まあ、東京発の番組やったら、はいはい、いや流暢に台本読んであるなって思うことはあるわな、
ね、ありますよね、
うん、
ようそれを題材にしたなってちょっと思ったんですけど、そのタイミングで、
まあでもそんなもんよな。
そうね、まあそれもあって、うん、まあ一度その藤尾亮太がパーソナリティをまあ卒業というか番組を卒業するんですね。
はいはいはい。
でその2年後に、まあ、とあることがあって、うん、パーソナリティに急遽復活することになりまして、
ほう、
まあ、そこで、実はその2年前はずっと台本に書かれた文字を読んでいただけだったので、
はいはい、
今回 もう急ごしらえで台本を作ったんだけれども、いろいろ突発的な出来事があって、急遽フリートークをしなければならなくなって、そのフリートークが泣けるって言って話題になったんですよ。
ほう、そう、あ、なんかそれ聞くとなかなか面白そうやな。
そうそうそう、2年前に辞めていった藤尾亮太が実は自分の中に熱い思いを持っていて、それが、まあ、リスナーとのメールのやり取りとかからどんどんどんどん生まれていって、それでクライマックスを迎えるっていう話で、まあ実際のラジオ局を使った番組、生配信で、
生配信っていうのがすごいよね。
そうだから、まあほんまに生ないなって思ったのは、うん、こっちで話している奥に階段があって、うん、奥にその高橋ひかるちゃんがスタンバってるのとかちょっと見切れたりとかするわけですよ。カメラさんと一緒に見切れたりで、急出た瞬間に歩き始めるところとかも見えたりとかして、ほんまに生の臨場感あるなって思って面白かったんです。で、まあ、それと、まああと、まあところどころにラジオの小ネタっていうのがいろいろ入ってて、
ラジオの小ネタ、
うん、星野源のオールナイトニッポンって今もやってますけれども、
はいはい、人気番組でね。
そう、あれがあの番組の中で、まあパーソナリティと構成作家がラジオドラマをするっていうコーナーがあるんですけれども、それも まあ、取り入れられたりとか、あとまあ星野源さんって結構薄暗いスタジオでやってはるんですけれども、そういうのも忠実に再現してたりとかしてたんです。
堤さんが薄暗いスタジオの中で電話してたとかって、そういうシーンはないよね。
お、ま、それは
ガチャッと入ったら、お、堤さん電話してたみたいな。
それはない。
堤
さんは出てこない。
出てこないの。和歌山放送でもしやったら、あ、さあ今から収録しようと思って B スターガチャッと入ったら中で堤さんが電話してたっていう、そういうびっくりシーンみたいなのもあるかなと思って。臨場感あるやろ。
それはただのハプニング。
そうなの。ダメなの、そういうのは。
ダメダメダメ。
パッてあの薄暗い和室の上で山本さんが寝てたとか、そういうハプニングもないの。
ないないないない
ない。ないんか。
ないないない。
面白ないな。
でね、まあその、まあ、僕がもう一個いいなって思ったのが、うん、まあ、その番組藤尾亮太のオールナイトニッポンっていうその舞台の中の番組なんですけれども、うんうん、まあ、その舞台のホームページ上にメールフォームがありまして、はいはい、その番組宛にメールを送れること、
はいはい、藤尾さんこんにちこんばんは、
そうそうそう、うん、テーマに沿ったメールとかを募集してて、はい、そのテーマメールが実際に舞台の中に取り入れられて
読まれ る,
読まれる、
ね、それ大変やで、
大変やなって思いながら、要するなって思いながら、
なあ、
そうで、まあその読まれてたハガキの中に、
うん、和歌山市の今日も仕事の立ち会いで疲れましたんで、
そんな絶対読まない、
業者さんとの値引き交渉もしていますんで、
土曜も出勤だ
そうそうそうそうそうそういうお便りじゃないの、
そういうお便りじゃなく、なんかハガキ職人ってまあいます
よ、いますいます、昔からね、
まあ、僕もまあ僕もオールナイトニッポンちょっとは聞いてるんで、
はい、そうね、
僕が知ってる、ちょっと聞いてるだけでも知ってるようなハガキ職人の名前もいっぱい出てきて、そこら辺もなんか面白いな、そこをちゃんと現実の世界と、うん、まあ、空想の世界というか、はいはい、舞台上の世界を世界、ね、まあ、うまいことミックスさせてて、
そうやってさ企画の段階ではさ、そうしたらおもろいよなって、うん、思うんやけど、うん、絶対できへんのよな、
それをちゃんと面白くしてるなって思って、
あら、
ほんまのラジオ、まあ、これ総合演出してるのがあの、うん、佐久間信行さん、
あ、そうなんや、
テレビプロデューサー、元テレビ東京の佐
久間信行さん、はいはいはい、今はラジオいっぱい出てますけどね、
でプロデューサーが石井ひかるさんって、もともとオールナイトニッポンのディレクターやってて、はいはい、今はその、まあ、イベント系、はあ、コンテンツ系をやってる人の、はいはいはい、まあ、その2人がタッグを組んだのも、まあ、面白かったなって思って、ちゃんとラジオフリークが嬉しいけれども、うん、ちゃんと舞台として面白い展開になってて、それがすごく良かったなと思いました。
あらー、今やっぱりそういうこの才能のある人がラジオの世界にはいっぱいいてるってことですね。
でただね、まあ、久保しおりちゃんが
出た、久保しおり
なんですよ、
うん、ちゃん、うん、
久保しおりちゃん、あの、うん、最初その藤尾亮太が最初パーソナリティやってて降板して2年の月日が経つわけですね、うんうんうん、次また出てくるまで、
ね、
その2年の、まあ、第1部第2部の間で、うん、現役パーソナリティが結構喋るコーナーというかパートがありまして、その中で久保しおりちゃんも出てきて、久保しおりちゃんも2年後の設定やったんですよ。今年パーソナリティ始めたけども、
2年後や、
2年経って22歳になりましたっていうところから始まる番組やったんですけども、
いいね、
もうそれ聞き見ながら、2年後果たして久保ちゃんはやってきてくれるんかなって思うい
やだって前の新内さんも2年以上やってたでしょ、長かったよね。
新内さんはまあその始まり早かった、うん、始めるのが早かった、
あ
デビューしてすぐぐらいやったから、うん、まあ結構長い間やってたけれども、うん、久保ちゃん5年6年活動してるんで、はいはい、
あ、
まあね、卒業とか考えたくないですけどね
そんなことまでそのたった短いシーンで考えてまうの、
2分ぐらいのシーンの中で
2年後頑張って、いやーまだまだいけるでしょうアイドルは
思いながらね、
へー、いやそれはいいもん、それあの金払って見た価値あるね、
うん、結構普通に面白い、まあその日本放送の中が見れるっていうだけでも面白かったですし、あの昔三谷幸喜 のラジオの時間がありまして、
はいはい、面白かったけどね、あれはでもラジオドラマやからな、
そうそうそうそ
う、うちの内スタみたいなとこだけやから、
そうそうそうそう、うん、あんなんぐらいでしたね、でもラジオを題材にしたって言ったらあんまり多くなかったと思うんですけど、
ラジオ局っていうね、
そう、
うん、
もう結構そのラジオにちゃんとフィーチャーしたあの、
うん、
作品としてはすごく面白かったなと、
そうか、
思いました。
それはええな、もう僕も見たいな、それもう見られへんの、
もう見られへん、
嘘、
でもなんかなるんちゃいます？
そうやね、
うん、
作品っていうかね、僕それ話聞いて思ったのね、昔のテレビドラマって名前やったんですよ、
はいはいはいはい、
部長刑事とか部長刑事始まった時名前やったんですよ、30分でほんまにスタジオセット、はい、こっちで わーってセットやって、はい、カメラこっち振ったらまたこっちにセットあってわーって、はい、そんな感じをしたね。テレビ創世記のドラマの作り方に近し、まあでも実際はシャンクでやってるわけだからね。
そう、それがね、だからほんまに誰か知らん人出てきたりせえへんのかなとか
思って。そう、なんもで、ね、出入り業者の人、そうそうそう、なんかやっちゃうなーって言ってあの、わかります、帯のおみやさんが急に入ってきたみたいなブラブラ、おみやさんがブラブラみたいなね、あのそうあるある
あるある、
ええ、月に1回来るおみやさんみたいな
そんなね、そんなハプニングも期待したんですけど、なかった。
そう、なかったんや。じゃあそれ和歌山放送でもやってみようかな。
やってみましょう。
やってみよう。
和歌山放送 YouTube チャンネルで配信しましょう。
YouTube チャンネル、そろそろ本も読もうと思ってます。
そうしましょう。
参りましょう。裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい。
第3のカウンター。
第3のカウンター。
まあ。和歌山放送のねカウンター勢力といえば、
はい、
まずは、境谷の有力民放、
はいはいはいはい、
ね、おなじみの、
はい、
そしてもう一つが小松原の公共放送、
公共放送ね、
わかりますか、ます、ね、覚えてください、これ、ね、あの試験に出ますよ、
出ます出ます出ます、
境谷の有力民放小松原の公共放送ね、もうこれ覚えてください皆さん。
それはもう皆まで言わんでもね、
皆まで言うね、港本町の和歌山放送と、そうそうそうそう、この3つが、まあ、共存共栄、うん、ね、今カウンターって言いましたけど共存共栄でやってるわけです
はい、はい、
でね、ここに新たなね、資格が現れて、三共存体制をね崩す、
もうだってそんな入る余地ないでしょう、もうその
僕もそう思ってた、三巨頭思ってたんですけど、はい、新たな勢力、
はい、
小野町の奥様新聞っていうのが現れて、
ほう、
あのね、
ほう、
あの最近私あの和歌山放送に、ね、まずハガキとか郵便届くのはね、はい、まず受付でこの仕分けられるんですよ、はいはいはい、受付のお姉さんがね、うん、仕分けてくれるんです、うん、だいたいこう制作系、
はい、
まあ営業ってあんま郵便来ないですけど営業系、うん、総務系、だいたいそういうに分けて、で制作系のやつはだいたいお昼1時ぐらいに、
はい、
まあ、その昼飯から帰ってきた誰か社員の人にパッと渡すんですね、
はいはいはい、
まあ、主に、まあ、僕か中川さんか北尾さんまあ他に人いてないって話もあるけどな
はい、はい、
うん、でその3人に渡す、はい、でその人が、まあ、引き出しとか机の上に、まあ、なんか回していくっていう、うんうんうん、まあ、慣例があるんです、
はい、
で今週、
うん、
今週っていうか、4月の2週目ぐらいかな、
はい、
マリ姫っていうハガキがいっぱい届いたんですよ。
ほう、
ね、マリ姫、マリ姫と思って、番組名も書いてないの、郵便番号とマリ姫、パッと裏見たら住所名前電話番号、
はいはい、
マリ姫、
はい、
はあと思っていやマリ姫のプレゼントなんかあったかなって、はい、朝ワイドもないし昼ワイドもないし、はい、あ、パテントトークもそんなしてないしJA グループはもうプレゼントはないやろうと思って、
ね、SME かない
や SME もないしワイラもないし、はい、で、あ、これは絶対境谷の有力民放やと思って、はいはいはい、まず境谷の有力民放のホームページ、うん、あの紀ノ国21とかねああいう番組のプレゼントコーナー
はいはいはい、はい、
あるいはあの桂磯村さんがやってるなんかあの町この町みたいな、うん、ぐるり旅みたいな番組あるじゃないですか、はい、あ、これかなと思って見たんですけど違うな、
うんうん
う
ん、
あ、ということはあの、小松原の公共放送かなと思ったんやけど、
はいはい
はい、うん、小松原の公共放送宛てのねハガキがね、
はい、
和歌山放送に届くことはまあないんよ、
まあ、
基本的には
やっぱりそこはないんですね、そこ間違えへんね、
たま、まあ、年に何通かはあるけど、はいはい、基本ないんよ、
はい、
でこれはおかしいなと思って、うん、あれピンときたんよ、
うん、
その和歌山放送と同じその郵便管内、
はいはい、
といえば、
うん、
今言った、
うん、
小野町の奥様新聞ね、和歌山放送が徒歩5分、まあ、10分弱、
そうですね、
和歌山市小野町、おし
ゃれな建物のね、
そう、はい、銀色のビルディング、
はい、
ね、前にラパンさんがありますよ、
うん、
皆さんおなじみの、
はい、
私が結婚式の二次会をしたラパンさんねシフォンケーキも美味しい、
うん、
そしてパンも安い、
うん、
安いんだパンがこんなに安くていいんかってぐらいパン安いんだ
明日行こう、
ぜひ行ってください、はい、でね調べたんよ奥様新聞、うん、今ネットで見れるんや、
はいはいはい、
ね、奥様新聞をあの台所 LDK 新聞ね、
はい、
ね、であのウェブで見られるから左へクリックしたらもう、はい、あのね、もう手のね、手で新聞をめくるかの感覚で奥様新聞をペラッ、
はいはいはい、
ペラッ、あ、ないな、ペラッ、あ、住宅の広告かって違うな、うんうん、ペラッペラッペラッ、最終面は求人広告や、
はい、
その1個前のページ、
うん、
上の右側に、
はい、
マリ姫プレゼント、
へ、
あるがな、これやがなと思って、おうおうおう、でようよう見たらね、郵便番号がその奥様新聞社はね、
はい、
640-8557 なんや、で和歌山放送は640-8577なんですよ、
はいはいはい、
でそれで、
はい、
まあ、8557マリ姫って書かれてた時に、うん、やっぱ郵便局で仕分けする人が、
うん、
8557マリ姫、
うん、
これは和歌山放送やなっていう風に仕分けるんでしょうね
はいはいはい、はい、
でこれが1通2通じゃなかったんですよ、
はい、
実はこの1週間で10通ぐらい、マリ姫っていうハガキが届いて、
それってでもほんまにその あのはがきにはちゃんと奥様新聞社の郵便番号書いてあったんですか。
あのね、書いてんのと書いてないのがあった。8577マリヒメって書いてんのもあったし、でも8557奥様新聞社マリヒメって書いてるのもあった、はいはい、これはね、僕このもうはがきをあの仕分けて長いですけど、はい、こんなにね間違いが、そのマリヒメ、ちょっとマリヒメってすごいなと思って、うん、マリヒメってこんな人気なんやと思って僕ね、もうプレゼントはマリヒメにした方がいいんちゃうか、はい、だってマリヒメでこんなはがきくんねやと思って
です、ね、いいですね、
びっくりした俺。
いいなマリヒメ
なあ、うん、だから僕ほんま今年ジュニア駅伝の大体特番で、はい、あの倉田氏ミカのプレゼントでこれも結構終わったんですけど次はマリヒメでということが分かりました、はい、ということで新たなカウンター勢力、はい、小野町の奥様新聞、皆さん覚えてください、
う
ん、
覚えましょう、
はい、以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。